おはようございます。高原豪一郎です。さて、毎年この時期になりますと税務署は人でいっぱいになります。確定申告のシーズンですね。自営業の方は自分で年収を申告して税金を納めます。ところが税務署に行ってもニコニコしてる納税者ってあんまりいないんですね。たまにニコニコしてる人がいたら、それは納めすぎた税金を返してもらう人くらいのもんです。自分の愛する祖国や自治体のために使われるお金ですが、それでも一年間汗水垂らして働いたお金を持っていかれるんですから、やはり目がつり上がるんですね。さて、今から2000年ほど前、イエス・キリストの時代にユダヤに主税人と言われる人々がいました。税の徴収係の人たちです。そして当時この主税人たちは一般民衆から目の敵にされていたのです。それはその税金が自分たちのために使われたのではなく、自分たちを支配する外国勢力に巻き上げられていたからなんですね。ユダヤの国はその頃権勢を振るうローマの属国でした。このローマの手先となってユダヤ人から金を絞り取るのが主税人です。そして驚くべきことに、この主税人たちはユダヤ人の中から選ばれてたのです。彼らは自分たちから進んでこの主税人になりました。なぜわかるかと言いますと、この主税人の権利はローマに金を出して買い取った権利なんです。ローマはこの権利をオークションにかけていました。ユダヤ人の中で一番高い値をつける人物にこの主税人の権利を渡したんです。金を払ってでも主税人になるのは一体なぜだったのか。それだけ見入りが大きかったんですね。当時主税人たちはローマの権威を傘に着て、いくらでも私腹を肥やすことができたのです。この主税人とは罪人の代名詞。金のためにプライドを捨てた者、良心のかけらもないクズ人間のように言われていました。その主税人の中でも、彼らのリーダーとなった人物が聖書に登場します。ザーカイという人です。彼は悪に身を落とすことに何の迷いのない人でした。まあまあそこそこの罪人ではなく、徹底した罪人の道を行った人です。中途半端に悪に手を染めたというんじゃなくて、とことん悪の道を極めて、大金持ちになった人でした。罪の抑止力がまるで効かない人ですね。ところで、人間にとって罪の抑止力となるものって一体どんなものがあるでしょう。私は三つぐらいあるんじゃないかと思うんですね。第一に、罪に対する刑罰があります。裁き、審判、罰則というのはある程度悪い行動にとってブレーキになりうるんですね。今から数年前、17歳の高校生がバスジャック事件というのを起こしました。包丁を持って高速バスを乗っ取り、そして乗客を刺し殺し、そしてその上、長時間バスに立てこもった事件です。実は彼はこの犯罪に走る前に、インターネットのホームページにこういう書き込みを入れてたんですね。犯罪やるなら今のうち。16歳未満には刑事罰は適用されないからね。それを超えても18歳未満なら死刑はなしだ。僕は何をやったってすぐに出てこれるんだ。その当時の少年法を逆手にとって、俺には怖いものはないと嘘吹いていたのです。彼は罰のあるなしで自分の行動を決めていたようです。ザーカイという人物は、大勢の人々を容赦なく騙したり、ゆすったりしました。なぜそんなことをやってのけることできたでしょう。ローマの代行業務をすることで、自らは罰を受ける心配がなかったということが一つあると思います。罰は、ある程度、罪の抑止になるんですね。ただし、ある程度です。罰があっても世の中から犯罪がなくならないという事実はそのことを証明しているみたいに思います。第二番目に、健全なプライドですね。これは罪の抑止力になりうるものです。 昔武士の子供たちは14歳15歳で元服しました。成人式です。これで大人の仲間入りですね。そして最初に元服やって、そして教えられることはどこの藩でも決まってたんですね。それは切腹の仕方を教えられたんです。あなたの名誉が汚されたり、君主の名が汚されたりした時には命でもってその汚名を注ぐがよいという教えです。侍は命よりも自分の名誉を重んじるほどに自分を高貴なものとして叩き込まれたんですね。その考えを教え込まれたのです。自分の名誉を汚すことに強力なブレーキがかかったんですね。誘惑に弱い人の特徴はセルフイメージが病的に低いことです。自分はクズ人間で無能でダメなやつだと思い込んでいる人は、そのイメージを立証するように失敗を繰り返したり、悪いと分かっている方向にふらふらと行ってしまったりします。ザーガイが主税人の頭にまで身を持ち崩したのは、自分への見限りがあったからではないでしょうか。自分なんかクズ人間だと考えていたということを予測できます。第三に、罪への最大の抑止力は大切な人との絆です。自分がすることで胸が潰れそうになったり悲しんだりする人を持っている人、そういう人は簡単に重大犯罪に走れないんですね。子供でしたら、親との絆ということが一番肝心です。自分がそれをしてしまった時、打ちのめされている父の姿、悲しみに青ざめるお母さんの顔が自然にふっと思い浮かぶ子供は、そうそう簡単に一線を越えることはできません。ザーカイが主税人の頭という大それた悪徳に踏み込めた最大の理由は、彼があらゆるものから切れていたからです。自分がどんなにひどいことをしても、どんなに身を持ち崩しても、親身になって泣いてくれる人、痛む人を一人も持ってなかったということですね。彼はユダヤ人でありながら、ユダヤ人の社会に属さない人のようでした。アブラハムの子孫でありながら、アブラハムの子孫から除外されたもののように考えていたようです。そしてユダヤ人でありながら、神と関係が切れた人でした。今更やり直しが効かないと思い込んでいたのです。しかし、このザーカイはイエス・キリストの噂を耳にしたのです。イエス・キリストは自分と同業者の主税人を弟子に加え、新しい人生を与えていると聞いたんです。彼は木の上に登って枝の陰からそっとイエス・キリストを見ておりました。するとイエスはザーカイに言ったんです。ザーカイ、急いで降りてきなさい。今日はあなたの家に泊まることにしてあるから。そして続けてこうおっしゃったのです。この人もアブラハムの子なのですから。人の子は失われた人を探して救うために来たのです。神は人生の転機を望むすべての人に救いを与え、新しい人生を与え、永遠の命を与えてくださる方です。過去にどんな罪があっても、どんなに多くの失敗の繰り返しがあったとしても、イエス・キリストに失望はありません。あなたの人生を変えるために天から下り、あなたを見つけ出すために探し求めておられる神、それがイエス様です。どうぞ、今日も神の元から離れたあなたを、探し求めているイエス・キリストのもとに立ち返ろうではありませんか。心の中に救い主をイエス・キリストをどうぞ受け入れてください。心からお勧めしたいと思います。